霊の父エリアや預言者の友がれによって勇気を失わせられたかもしれない。それはあり得たことですけど、エリシャの心の底にある態度は最後まで耐え忍ぶ。それでした。エリシャも、まあ、次のように言うことができたかもしれない。これはひどい言葉だ。誰がそのことを聞いておられようか。けど、エリシャは勇気を失いませんでした。まあ、ヨハネの福音書を読むと、イエス様がご自身の言葉によって、ご自身の弟子たちに表されたことがわかります。けど、弟子たちの多くのものは、これはひどい。ひどい言葉です。誰がそんなことを聞いてはおろうかと言い、それ以来多くの弟子たちは去って、もはやイエス様と行動を共にしなかったのでしょう。ちょっと見てみましょうか。ヨハネ伝6章の6節ですね。171ページになります。6章の6節です。そこで弟子たちのうちの多くの者が、これを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。6節。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは12弟子に言われた。まさかあなた方は離れたいと思うのではないでしょうか。するとシモン・ペトロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。まあ、イエス様の弟子たちもエリシャと同じ態度を取りました。イエス様の弟子たちは他の影響されず、勇気を失うことはありませんでした。イエス様の弟子たちは自分たちに必要なものを全部イエス様が持っておられることを知っていたのです。だからイエス様のもとに留まったのです。イエス様を拒むとか、イエス様から離れる勇気を失う、そのような考えは弟子たちに浮かんできませんでした。まあ、エリシャもエリアが自分に必要なもの全部を持っていることを知っていました。生活に必要なもの、奉仕に必要なものを持っていることを知っていたのです。ですが、エリアはエリシャに、私が取られてあなたを離れる前に、あなたのしてほしいことを求めなさい。と言ったとき、エリシャは、どうぞあなたの霊の二つの分を私に継がせてください。と願ったのです。まあ、エリシャは、エリアと手を切ることなく、また失望をさせられることもありませんでした。なんという信仰、なんという忍耐でありましょうか。まあ私たちもまたこのようなエリシャと同じ経験をしているかもしれない。主が自分と手を切るなどと考えているかもしれない。私たちもまあこのような体験をして、主はもはや自分の欲しくないし、持ち得られないと考え、勇気を失ってしまっているかもしれない。私たちは飯をもらい、今は飯をもらったにもかかわらず、すべてがめちゃくちゃめちゃくちゃになってしまったかもしれない。私たちはすぐに勇気を失い、信仰はすぐに弱くなってしまうなのでしょうか。まあ、エリシャは試験を合格しました。その試験は簡単ではなかったのです。地方の主人と預言者の友が試験したからです。多分あなたはエリシャと同じ状態にあるかもしれない。どうしましょうか。 まあ、そこにはただ一つの頼るところがあるのみです。主は私を招いた。私はそれを知っている。主が私をこの道に導いた。私は後戻りする橋を断ち切った。そして主と共に歩いてきた。なるほど、私は主の道を行った。けど、主は私を試し、兄弟姉妹は私の勇気を失われた。しかし、私はなおも主と共に行く。もしこの態度を取るならば、本当に幸いです。エリシャは、実行力を持った人であったことを私たちは知りました。彼は全部 100% の力を振り絞ってあげましたけど、主によって完全に用いられたいと思う前に、上から与えられる力の秘密を学ばなければならない。パウロはそれを学んだんです。なんという熱意、なんという真剣さをパウロは持っていたなのでしょう。パウロは全部の力は上から来なければならず、自分からは決してその力が出ないことを知覚させられる、その手に到達したのです。エリシャもまた霊の力が上から来なければならないという秘密を学ばなければならなかったのです。エリシャは、強さは自分の内になく、上から与えられなければならないことを知っていたのです。まあ、昇天され、父の右に座しておられるイエス様は、私たちの力の源です。主イエス様は生きておられるから、私たちも生きています。私たちは主の力にあって、生活し働くべきです。栄光の主は我々の力です。エリシャはそれを学びました。エリシャの未来にとって焦点したエリシャの主人エリアの霊はエリシャの生活の源となったのです。私たちもこれを学ばなければなりません。エリシャはある夜はじめは、ヨルダン川の中にある。ここに出会わせねばなりませんでした。エリアとの旅の最後の歩みは、ヨルダン川の中でした。上からの霊のうちにある最初の歩みも、ヨルダンを通ってありました。エリシャは、エリアと共にヨルダン川を渡ってきました。まあ、ヨルダンはご存知のように、いつも、まあ、死を象徴する川です。ヨルダン川は死の川です。その死の川をエリシャはエリアと共に渡ったのです。エリシャは、よみがえりの力を持って、この死の川を戻ってきました。預言者の友川は、そのエリシャを見て、主の霊がエリシャの上にとどまっていることを認めました。まあ、エリシャの奉仕の生活の始めとその根源は死の川でした。私たちは、イエス様の死と蘇るの力を、私たち、こっちの生活に経験しなければならない。良い面、悪い面に関わらず、私たちの生活の一切また、主のための奉仕の源となる力もすべて一度は、ヨルダン川を、まあ、死の川に、川を通らなければならない。私たちがもしも上からの力を持っていなければ、どうすることもできません。すべてはもう終わりだ。もうダメだ。そのように言えたら十分です。これこそ我々にとって一番大切なことです。信ずる者が主イエス様のよみがえりの力の証人となるべきです。けどそれは 私たちが自分ではダメだという終わりに来なければならない。私たちは次のことをもうすでに経験したなのではないでしょうか。もうダメだ。もう先へ進みたくない。自分の生活は信ずる者として主の妨げとなっていた。自分の力で働いていた。私たちはもしコロナのことを経験したならば非常にありがたいなのであり、幸いです。喜ぶべきです。これこそが一番大切なことであるからです。私たちは今より大いから逃れよう自分のものとすべきです。私たちは今や一刻一刻と主の御臨在を確認して生活したく思うでしょう。私たちは今日より毎日主の力を受け取るべきです。主は私たちを愛しておられます。イエス様はもし私たちがイエス様の力を自分のものとすれば喜ばれます。私たちが行うすべてのことは今よりすべてよみがえるの力によらなければなりませんけど、コロナのことはすべて私たちがヨルダンを渡り、自分はもうダメだ、その手にまで来なければ不可能です。この経験は決して素晴らしい経験ではなく深い人体です。けども、その後に私たちの生活は、主イエス様のよみがえるの力の証となります。これだけが大切です。まあ、進学行ったり、伝道者になる。それから、あれをやったり、これをやったりする。それらは、大して大切ではない。我々の生活は、よみがえるの力の証でなければならない。まあ、エリシャの奉仕の生活の出発はヨルダン川でした。これは奉仕の生活のための、まあ、準備そのものだったのです。まあ、これは奉仕の生活のための装備の時でした。自分はもうダメ。もう終わりだ。もう先へ進みたくない。本当にもう終わりだ。もし誰かがこのように言えば、その人は本当にもうおしまいですけど、これはおしまいであるばかりでなく、始まりでもあるのです。ちょっと三つのことを考えたい。第一番目、主は私たちを尋ねておられます。二番目、主は私たちを愛しておられます。三番目、主は私たちを思い知りになりたいなのですと。まず、主は私たちのようなものを尋ねておられます。これは聖書も言っていますし、我々の心の中でもそのように言っている事実で、主は私たちを尋ねておられます。主は天も地もお作りになったお方です。この主は私たちをもお作りになったお方でもあります。ですから、作り主なる主は我々と我々の生活を支配する権利を持っておられます。イエス様は我々を知っているし、我々を見ておられるし、そして私たちを尋ねておられます。イエス様は自分勝手な道を歩いている私たちを探しているし、イエス様は罪の滅びの頂点にある私たちを探しておられるし、イエス様に逆らい、主を見失っている私たちを探しておられます。イエス様は我々を何回も呼ばれ、しかし私たちはそれを聞こうともしなかったけど、それと関係なく私たちを探しておられます。考えてください。あなたはどこにいるかと主は呼んでおられるのです。主イエス様よ、私はここにいます。語りかけてくださいと答えようとしないなのでしょうか。 2番目、イエス様はあなたを愛しておられます。我々の多くは主の愛を自分の生活に経験して生きてきましたけど、私たちは自分の生活の中で主の御心を尋ね求めようとしなかった。私たちは一人でできた、自分の好きなことだけをやったけど、いろいろな問題と困難が自分一人で何もできないと教えています。主は私たちを愛しておられます。主の愛の最も大きな証明は死に渡された主イエス様です。イエス様は失われたものを尋ね出して救うためにやってこられました。イエス様は十字架で私たちのために亡くなられ、私たちのために血潮を流されたのです。